サムエルの契約の予定です。私たちが契約握った者たちの流れについてこうやって追っていっています。私たちの信仰はただの宗教生活ではなく、神様が確かな契約を与えられて、契約通りに信仰生活ができて、契約通りに成就がされて、契約通りに皆さんがキリストを通して全てのことを回復する、そして証人になる、この祝福を味わうことを信じます。今全世界が、コロナウイルスで、具合が悪いですね。大変ですね。昔 MERS とか SARS とかがあって、そして今コロナウイルスまで来ていますけれども、これからも新型ウイルスというのがどういうふうに起こるかというのは分かりません。ですが皆さんはそのような問題ゆえに皆さんの信仰まで揺れてはいけませんね。この世の中の災いが来るときに、神様の前で本当にこの災いを見て、この地になぜ福音を伝えなければいけないか、この理由を握って福音を伝える、その証人の生活を私たちは続けて生きることを信じます。世の中があっちに行くからといって、皆さんがそっちに、そっちの方にこう横に添えてしまうと、霊的にとてもマイナスであり、サタンがこのように世の中を調整しています。ですからイエス様、を信じている神様の子供はこの時こそ神様を見上げて、神様の力を回復して、本当にたくさん大変な思いでいる人々を生かす伝道の証人になることを信じます。今もコロナウイルス一つで全世界の経済問題が来て、事業もうまくいかない、全て麻痺していっていますよね。このようなものが全て災いなんです。このようなことを神様の警告として見れなければいけませんけれども、一つの、ウイルスだけっていうふうに見ているから答えが出てこないわけですね。ですから神様の民は絶対に崩れません。神様の子供は神様が与えられるその能力があるので、いくらでも回復していけるんです。皆さんの環境にたくさんの困難が来ると思います。教会の困難も来ると思います。ですが神様は、神様の民は神様が責任を取るというふうに約束をされています。それが契約です。ですから皆さんの信仰が揺れずに続けて見上げられることができる、そのような信仰の人になるように願います。1800年度です。イギリスのウェスレーという人物が本当にこう復興大覚醒運動をしました。そういうふうになったんですけれども、本当に多くの人がそのメッセージの前でひざまずいて、多くの人が集まるようになりました。その時ウェスレーはこう考えました。今度多くの人が集まってくるけれども、この人たちが群れになったらどうなんだろうかと。群れではなく本当にイエス様の方法通りに弟子を探して弟子運動しなければいけないな、というわけで弟子運動が始まり、その弟子中心でイギリスがひっくり返って、そのイギリスからまた福音が伝わってきて、今日の私たちのところまで流れてきたというわけです。ですから私たちは群れになるのではなく、いつでも神様の弟子、主の弟子、キリストの弟子、御言葉の弟子になるべきことと信じます。ですから弟子はいつも御言葉をついていく人です。弟子はいつも礼拝中心で生きる人です。弟子は神様の契約についていく人です。それが弟子です。日本を生かすには弟子が立ち上がらなければいけません。気分で教会行ったり来たりではなく、何か問題があったら教会来ないではなく、弟子になってウェスレーの運動のように、この日本にもう一回復興運動が起きなくてはいけません。リバイバルが起きなくてはいけません。この日本をリバイバルが起きて、日本を生かしてこそ全世界が生かせます。ですから神様が本当に宣教師の墓だと言われている、この日本では福音は明かされないというふうに言われているような、そのような国に、そして偶像がもうぎゅーっと詰まっているような、そのような国に生きていますけれども、神様はこの日本を発展させて、この日本を世界化させて、この日本を本当に国際化させた理由は、この福音のためなんです。 ですから私たちが本当に、私たちは日本に残された、日本に生きている残されたもの、そして残すもの、残していくものなんです。そのようなものすごい使命を持って、私たちはこの日本を生かすことができる多くの祈りをしなければいけませんし、多くの人を弟子として立てることができるように、そしてあちらこちらで福音運動、命運動が起きなければならないということを信じます。私たち人間の祝福のうちの祝福は何でしょうか。出会いです。出会いが一番大きな祝福です。人生の行く道せがら、重要な答えは出会いの祝福です。まあ、子供はご両親にうまく出会うのが出会いの祝福ですし、まあ、学生はですね、お師匠とうまく出会うのが重要な出会いの祝福ですし、夫婦がうまく出会うというのが、それがものすごい祝福ですね。ですが、それよりもっと大事なことが、本当に福音を伝える伝道者との出会いというのが最高の出会いです。福音を伝える伝道者と出会ったということが、皆さん一生が終わって神様が祝福されることです。また福音をだけを伝える教会に出会ったということは、それは霊的に子孫代々先代まで祝福を受けるような出来事です。また皆さんが伝道宣教をする、次世代を育てる教会に信仰生活をしているということは、子孫代々歴史を置いて未来を置いて祝福をしているということで、そのような出会いの祝福があることを信じます。サムエルは、サムエルが握った契約がありました。サムエルが握った契約です。人々は素晴らしい人が何かをするみたいな、素晴らしい人が素晴らしいことをするというふうに思いがちでしょう。こう、素晴らしい素晴らしくないということに基準を置いて、なんか素晴らしくないと何もできないような人みたいな感じに押さえつけられています。聖書は素晴らしい素晴らしくないが問題ではなく、神様の願われる契約を握ったか逃したか、それを中心に神様は見ておられます。私が素晴らしくなかったとしても、私が契約を握った人なのであれば、神様が私を握って働かれるのであれば、多くの人を生かすのみならず証人になるわけです。ですから聖書には、もう素晴らしい人を握って何かをしたわけではありませんでした。私たちが知っている通り、あのヨセフだったり、先週はモーセも見てみましたね。また多くの人を見てきましたけれども、素晴らしいからその人を使ったわけではありませんでした。素晴らしい人を使ってたわけではなく、素晴らしくなくても神様の契約が確かだったんで、その神様の契約を用いて使ったわけですね。今日私たちは素晴らしい素晴らしくないが問題ではありません。本当に契約を正しく握ったならば、神様は皆さんを握って用いられるしかないのです。そのような働き人になるということが一番大事なことです。サムエルはこの幼い頃からの出会いがとても重要でした。契約はすぐ成就されるものもありますが、時間を置いて成就されることもあり、未来を置いて成就されることもあります。ですからこの契約というのは揺れてはいけません。ですから皆さん、この契約をずっと握って 待っていなくてはいけません。契約とはですから待つことです。ですから旧約聖書は6000年間、あのアダムとエボアが犯罪を犯した後、神様は6000年間、本当にそのメシアがキリストとして、4000年ですね、失礼しました、4000年間、旧約のずっとメシアを送るというふうに約束してたのが旧約聖書ですね。それが何年かというと4000年でした。4000年ぶりにイエス様がこう来られるというふうに 来られる、そのメシアがキリストとして来られました。ですからこの契約は今成就されるものもありますけれども、今ではなく神様がその約束された通りの時刻表を見ていきながら神様が働かれるのですよね。ですから契約は握ったら揺れてはならないのです。今答えが来てないわけではありません。神様は今も私をその答えを受け取られるように準備していっているわけですね。それを予定というわけです。ですから皆さん、今すぐ私の立場では急ぎのこととか早く解決したいこととかあるでしょうけども、神様が見た時にはそうではないんですね。皆さん、今やって後で崩れるよりも、今解決されなかったとしても本当に神様が与える祝福、それを見上げてそれを体験した後で、本当に神様がなさったなという答えが探された時には、それは絶対に崩れないものです。その祝福がいいでしょうか、それとももうすぐ受けて祝福がいいですか、崩れないことが祝福でしょう。皆さん、本当にできないのではないです、今できないのではなく、神様ができるように神様が皆さんを準備してるんですね。ですから私たちの祈りは絶対に無答えというのがないんです。全部答えとしてきます。皆さん、何でも求める通りに願いなさい、私がそれをしてあげようというふうに約束してあります。ですから皆さんは本当にこう神様の契約の中にずっと待って、ずっと時刻表を見て、神様がなさる時刻表を見て、私の器を育てていくのです。私の考えを育てていくのです。私の心、霊的状態、これをずっと成長させていくわけですね。皆さん、ある日神様が皆さんにものすごい証拠を与えられるようになっています。それを神様がなさることというのです。私たちはこの世の中に生きていて、肉親があるので、この基準というのがいつも早く早くでありますね。そうでしょう、まあ、私もちょっと性格がまあせっかちな方です。ですから、まあ処理したいんだったら早くやりたい、まあ、できないんだったら寝られないんですね、まあ、それは私の事情であって、それは私の事情であって、神様が見られた時には、私がまあまだまだなんだら準備をしなきゃいけないんだったら、神様の立場からは私を準備させるのが正常でしょう。それが合ってる話でしょう。ですけれども、私は準備できてないからって、私は早く早く答えが来なきゃいけない、解決されなきゃいけない、まあ、神様はこう言うでしょうね。あいつはせっかちだな、ちょっと待ってろよ、あなたがちょっと準備でもしてみなさいよ、というふうに神様はおっしゃるでしょうね。ですから、自分のせっかちな心で答えを受けようとしないで、自分のせっかちな思いはありますけれども、神様がその与えられる時刻表を見て、それを神様の御言葉で見るんですね。ハンナは子供を産めない人ではありませんでした。子供を産める人であったのに、神様はこの時代にナジリ人という神様が区別したそのような子供が必要だったんですね。神様が見た時にはです、神様が見た時にこの時代をこうやって見たわけですね。この崩れゆく教会というのを見たわけです。また崩れゆく生徒の信仰を見たわけです。まともな人が一人立たなければ、この時代はもっと行くごとに深刻になっていくというふうに神様はそれを見たわけですね。ですから神様は誰に神様の願いを抱いているかというと、ハンナに抱いていました。ハンナは正しく悟りました。ハンナはどれくらいの困難にあったのでしょうか。子供がいないからいじめられ、旧約時代というのは産めよ増えよ地に道を地を従えよと言って繁栄するこの祝福が旧約だったんで、こう子供が産めないっていうのは旧約時代では呪いと考えられていました。この時代では子供が産めないことがむしろマシかもしれません。子供一人を育てるというのはどれだけ大変なのでしょうか。ですからマシかもしれませんね。でも旧約ではそうではなかった。ですからハンナがどれだけいじめられたかというと、聖書にこう記録されていますね。それをもってどれだけこう神様の前で祈って、主に対抗するものはこうもうぐずぐずに崩れるぞというふうに、 だからこう子供を産めないハンナに敵対するのではなく、神様に敵対しているとハンナは信じていたわけですね。ハンナは今自分が子供が産む産めないが関心がありませんでした。どこにですか？神様に関心があったんです。神様が許されるもの、それがナジル人でした。皆さんそれ一つ握ったんですけれども、神様がハンナに働かれましたね。皆さんが今日本当にサムエルが握った契約を皆さんが握ることを信じます。サムエルはお母さんの祈りを通してナジル人という祝福を受け取った人です。ナジル人何でしょうか？福音を持っている能力ある指導者、力ある指導者ということですね。福音を持っている力ある指導者、神様がこのような人を願っていたわけです。その当時ナジル人というのは髪も切らず、こう獣の皮ですね、そのまま皮着て、まあ今はなんかレザーとかねありますけれども、その時は皮を乾かしてそのまま毛つけて来たんですね。ただそれを着て荒野を歩き回って、まあ、食べもせずに一人だけ神様だけ見上げるって言って叫ぶような人でした。あのイナゴとかを捕まえて食べる、それがナジル人でした。ナジル人はこの世の中と断絶させされて生きるように、神様だけ見上げる、まあ、昔のナジル人のイメージはですね、そのようなイメージがありましたが、本当のナジル人はこの崩れゆく人、崩れゆく世の中に入って主を明かす人です。それがナジル人ですね。ですから教会が崩れるから、神様教会崩れるから、祭司長が崩れて、その家族が崩れて、教会の信者が全部崩れる、この現象を見て神様は誰が必要だなと思ったのか、あの世の中教会の中に入って本当に幼い頃から神様を見上げて、神様の御声を聞いて、神様の言葉を伝えられるナジル人が必要だなと思ったんです。それが誰でしょうか？サムエルでした。問題の中に入って問題を解決できる能力を持った指導者、それがサムエルでした。皆さん、それが誠のナジル人ということですね。私たちはこうお坊さんみたいに頭剃って山入って石を磨いてみたいな人ではなく、崩れる堕落する世の中を見て、災いが来る世の中を見て、この世の中に入って全ての人を生かし出すんですね。それが区別されたナジル人ということです。その生活を生きるのです。それがナジル人ということです。ですから私たちは今日福音を持っている指導者にならなくてはいけません。皆さんが素晴らしい方ではありません。福音を持っているから答えられます、答えが挙げられます。だから指導者なんです。その祝福を味わってください。エリア、バプテスマのヨハネ、サムソン、こういう人たちを見てみると、本当に世の中に入っていきました。崩れゆく世の中に入っていきました。入っていって主なる神を説明しました。それがナジル人ということですね。私たちは一人だけ敬虔な聖なる信仰生活をするのがナジル人ではありません。一人だけ祈りの生活、それがナジル人ではありません。皆さん、その本当に神様の契約を一人で握って黙想して祈って、一人で霊的な力を得たのならば、この世の外に出ていかなくてはいけません。現場に出ていかなくてはいけません。現場に出て行って説明をしなければいけません。それを指してナジル人と言います。ですから皆さんはこの時代に福音を持ったナジル人なんです。この祝福を味わってください。サムエルは幼い頃からこのようなナジル人に契約を握ったので、いつも神殿で契約の箱の横で寝ていました。この時にいつも神様の御声を聞いていたんですね。神様の御声です。その御声の内容は何でしたか？未来の災いを防ぐメッセージを神様はずっとしていました。今日私たちは神様の御声をどのように聞くべきでしょうか？私がいる現場、あの人たちが未信者の状態で死んでいっているな、霊的な こう問題で死んでいっているな。そのような御声ですね、祈るごとにその胸に入ってこそ現場に行けるわけですね。現場に行って話すしかないわけです。未来に答えのない人に答えを与えられるしかないんです。問題に陥って過去に生きている人、傷ついて過去に生きている人に答えを与えられるわけです。この祝福を味わってください。ですからサムエルが起こした運動がミツパ運動でした。ミツパ運動です。サムエルは誰を残したでしょうか。ダビデも油を注いで残しておきますね。言い換えると弟子を残したということです。まあ、素晴らしい人物でした。神様はこのような人がこの時代に必要だったわけです。ですからハンナにこのような計画を持って見上げたんです。私たちが生きている間で家族の状況、生活の状況、授業をしながら子供たちを育てながら多くのことをやりながら生きていて、まあ難しいことがたくさん来ますけれども、難しいから神様ああしてください、こうしてくださいではなく、私が難しくてこう誰か助けてくれるような人を作るのではなく、今日私たちがそのような中でさえも何を握るか、この5つを握るわけです。神様の契約を握るわけですね。私がいつも神様の御声を聞けなければいけません。御言葉で御言葉を傾聴しなできなくてはいけません。神様が御言葉を通して私に答えを与えられる、その御言葉を探さなくてはいけません。そうやって私が生きているその現実、私のその現実の問題を解決して生きるのではなく、この現実の問題というのは本当にこの解決されるしかない、多くの人を生かすことをしていくのです。私たちは皆さん本当にそれのためにこの時代のナジル人、霊的指導者として呼ばれたんですね。このような祝福を味わってください。皆さんが伝道して本当に伝道した人を一気に集めて神様の前で礼拝捧げる日が来るんだったら、それはミツパ運動でしょう。私たちが今日その真ん中でまた時代をリードしていく、そのような指導者、ダビデのような弟子、次世代レムナントを立てていくのならば、それはものすごい時代の運動なのです。神様はそれのために私たちを呼ばれたことを信じます。これのために神様はこの契約を握るようにこのサムエルを生まれさせたんですね。わかるでしょうか。私たちはレムナントが幼い頃握った契約というのは入っているので、神様は絶対に捨てられません。ですけれども、いつも神様の御言葉からこう長い間離れていると苦労が深刻なわけです。一生懸命住んでも生活しても苦労します。努力して何かやっても苦労します。神様は必ず呼び戻してきます。ですけれども、先に知ってサムエルみたいにずっと持続的に恵みを受けながら生けるならば、何か問題になるのでしょうか。このようなレメナントがいるんだったら、神様はどのようなことを問題にするのでしょうか。そうですよね、ずっと問題が来ます。ですから私たちは、レムナントたちは幼い頃から神様の御言葉から離れて生きてはいけないのです。いつも今日の御言葉を探さなくてはいけません。今日の祈りを探すこと、今日の伝道を探すこと、ずっとその生活の中にで勉強して、その中で授業をして、その中で仕事をするならば、神様はものすごい喜ばれます。皆さん時代的なナジル人でしょう。この祝福を持って勝利するように主の皆によって祝福します。ですからサムエルはこの契約の旅程というのがありました。契約の旅程です。サムエルのサムエルが生まれた時から、サムエルの出生ですね、生まれた時からどこで生まれるでしょうか。モーセみたいにレビ部族で生まれます。先週も言いましたね。ハンナは祈る お母さんでした。いつも神様中心、信仰を持って、 いつも神様の前で涙を流して祈れる、祈る、神様の前で祈るお母さんのもとに。皆さん、教会というのは、まあ、男もいますけれど、本当に母の祈りというのがもっと大事です。まあ、先週も言いましたけど、うちのテモテも、まあ、ひいおばあちゃん、そして自分のお母さん、まあ、ユニケを通して本当に御言葉祈りで専念できるように幼い頃から学びました。神様はテモテをそのような人物に育てましたね。皆さん、これが仙台まで続くのであれば、それは本当にものすごい家庭家紋になりますね。皆さん、子供を置いてたくさん祈らなくてはいけません。皆さんの子供を置いて本当に祈らなくてはいけません。レビ部族で生まれた人、サムエルがレビ部族でから生まれました。お母さんが神様に約束をしました。子供を与えたら父を離した時から神殿に置きます、神殿に預けますと。血離れした後に神殿に預けるとはどうでしょうか。皆さんにそうしろというのではないんですね。どういうことでしょうか。いつも神殿中心に生きていたということでした。本当に血離れした後からサムエルは神殿の生活をしました。神殿の中心ということは礼拝中心ということです。御言葉中心で生きていたということです。そうやって神様の御声を聞きました。御言葉を聞きました。神様の御言葉を聞きました。私たちは神様をどのように知るでしょうか。この聖書を通して知ったでしょう。神様をどうやって会ったでしょうか。神様の御言葉を通して会いました。そうですよね。キリストとどうやって会いましたか。神様の御言葉を通してキリストに会いました。その約束通りに聖霊なる神様が私のうちに入ってこられましたね。そうでしょう。だとしたら私たちは神様と交わる時間が礼拝生活です。神様との出会いが祈り生活です。いつも神様の前でその中心を持って人生を幼い頃から生活していた、それがサムエルでした。ですから幼い頃から本当に指導者として立てられるしかありませんでした。指導者としての生活です。私たちは今日この時代に、まあ、私に国会議員をしろと言われたらできません。大統領をしろと言われたら私はできません。ですけれども彼らを生かせる霊的な指導者にはなれるんです。なぜでしょうか。私たちに神様の御言葉福音がありますから、霊的な事実を知っていますから、その霊的な秘密を知っているので、私たちはいくらでも霊的な指導者になれるんですね。会社で霊的な指導者になれます。皆さん職場で霊的な指導者になれます。皆さんの地域で霊的な指導者になれるんです。神様はこの時代に私たちを霊的な指導者として呼ばれたことを信じます。これがサムエルの予定でした。霊的な指導者にならなくてはいけません。ついていて、その環境について、流れについていて、会社の流れについていく、職場の流れについていく、この世の流れについていくと、もう肉だけになってしまう。それは永遠には残らないんです。ついていくして人ではなく、指導しなければいけません。そうですね、指導をしなくてはいけません。霊的に引っ張らなくてはいけません。霊的秘密を持って静かに霊的に答えを与えながら引っ張られていく人ではなく、答えを与えて引っ張る人にならなければいけません。イエス・キリストを受け入れた瞬間に皆さん神様の神殿、教会になったのでしょう。皆さん、ギリシア語でエクレシアという意味です。外から呼ばれた人ということです。私たちは外から人を呼ばなくてはいけません。福音の外にいる人を福音の中に呼ばなくてはいけません。それが教会です。それが霊的な指導者です。世の中に合わせていく人ではありません。世の中を引っ張れなければいけません。それが教会です。それが私たちです。ですから私たちはいつでも指導者の考えを持たなくてはいけません。職場でも私の上に指導者、社長、ボスがいますけれども、 その人たちも言葉だけについていってはいけません。霊的に見なければいけません。その人たちも間違えたり、こんがらがったり、疲れたり、隠している問題があったり、その人たちも見えない苦しい問題を抱えて生きているんですから。だとしたら私たちは何をするべきでしょうか。会話をしながら、答えを与えながら引っ張ってこなければいけません。それが霊的指導者です。そういう人たちとして私たちは神様に呼ばれました。その祝福を味わってください。この旅程を見たら、本当にこのような答えをずっと見るから、受けるから、サムエルとダビデの時代はその、ある国でものすごい苦しめられますね。ペリシテです。ペリシテに何を取られましたか。いつも契約の箱を取られてしまうんです。この契約の箱というのは神様の、宮であるのに、神様の御言葉であり、神様の能力が入っていて、神様の導きが入っている、ものすごい大事なこの契約の箱中心で、イスラエル人は全ての礼拝を捧げたというように、皆さん少しだけ堕落したらもう奪われて、また戦争起きて、このペリシテはサムエルの時代において砕かれることはありませんでした。ですから神様がダビデを準備したんですね。ペリシテに苦しめられて災いが起きます。その度ごとにこのサムエルを通して契約を回復します。ダゴン神殿が崩れて、このようなことが起きますね。契約の箱を回復します。私たちが毎日、私たちの持っている霊的な部分を奪っていくのがサタンですね。そうですね、少しだけ隙間が入ってもサタンが奪って入ってきて、私の心と考えを混乱させて、霊的にあるメッセージまで全部奪っていきます。ですから私は世の人のように生きています。世の目だけ開いてしまいます。世のものだけ考えて思い出せて、世のものが全てかのように私をですね、そっちに追いやっていきます。今日霊的なペリシテはサタンです。私たちが戦うべき存在はサタンです。神様の御言葉を奪っていくサタンです。それが契約の箱を奪われたということです。そうでしょう。いつも祈りを逃すようにさせます。祈らないで生活するようにします。祈らなければ、いつも他の考え、世の中のことがたくさん入っています。皆さん、いつも人を生かす伝道の考えというのはしないで生きています。ですからこの時代、神様が呼ばれたんです。災いが来るしかないわけですね。私たちが、自分だけ守る、コロナが来たから自分だけ守るみたいな、そういうことしか関心ないでしょ。この災いが何で来たか説明できないでしょ。奪われたんです。契約の箱を奪われたんです。ですから今日、私たちだけでも毎日毎日神様の御言葉を回復しなさい。毎日御言葉を回復しなさい。毎日祈りを回復しなければいけません。毎日伝道を回復しなければいけません。それだけが暗闇を砕ける方法です。災いを防ぐ方法です。毎日しなければいけません。契約の箱です。この祝福を味わってください。これが回復されると、全ての民が偶像を捨てて帰ってきたのが復興運動、ミツパ運動ですね。ですからサムエルの生きている間、ミツパ運動があったから、サムエルが生きている間は戦争が止んだ、戦争が止まった、災いを止めたんですね。皆さん、御言葉が回復されたら全ての災いが止まります。皆さんが祈りを回復すれば、全ての暗闇が止まります。伝道を回復すれば、時代の災いが防がれます。確かにそうです。戦争が止んだ時、止みました。そうやって神様が ダビデのような弟子に油を注ぎました。油を注ぎました。何人でしょうか。王に、それも王として油を注いだんですね。これから霊的に統治する指導者、弟子を立てたんですね。今日レムナントたちがただ勉強しないでください。皆さん本当に政治現場に入っていけるレムナントが起き上がるべきで、そうじゃないでしょうか。皆さん本当に福音を持って生かせる指導者にならなくてはいけません。各部署に入っていかなくてはいけません。入ったら何でしょうか。もう正しい福音を伝えなければいけません。異端とか新天地とか衛生宗教とかではなく、神様の本当の御言葉を持って、誰が見ても神様が働いた、これが見れなければいけません。これが見えなければいけません。この運動が起きることを信じます。これがサムエルの予定でした。最後です。サムエルの契約の目標がありました。言い換えると作品のことですね。ものすごい作品を残しました。サムエルが作ったのではなく、神様がサムエルに作るようにさせたんですね。このサムエルを通していつでも契約の箱中心、幼い頃から契約の箱離れたことがありませんでした。いつも契約の箱の横で、横に寝て、いつも契約の箱、契約の箱は神様の御言葉ですね。神様の能力、神様の導き、すべて契約の箱の中に入っていました。作品は何でしょうか。ミツパ運動です。イスラエルのすべての運動は偶像をさっと捨てて帰ってきました。日本に偶像をさーっと捨てて神様を見上げる日が来ることを信じます。そうすればそう日本が世界を生かせるわけですから。皆さん何か物を作ってでも世界を生かしましたけれども、日本はこれから何でしょうか。福音を持って世界を生かすべきです。霊的に世界を生かせなければいけません。日本にこのような弟子が立ち上がらなくてはいけません。今回の私は今回のこのコロナウイルスが来て神様に感謝したことが一つあって、あ、祭りができなくなって なってとても感謝しました。今はもう祭りのシーズンなんですけれども、あの幸いなことにですね、コロナのせいでこの祭りが運営できなくなって、あ、静かに神様の前で祈る、集中する時が来たな、感謝だな。私たちはコロナがあっても礼拝、別にあんま関係がありませんね。日にちがね決まって礼拝を捧げるわけじゃないし、毎日礼拝ですけれどもね、日本の神たちが怒るでしょうね、たくさん、ね、自分に祭事をしなきゃいけないのに祀ってくれないと、自分はみんな騙されてることでしょ。その文化っていうせいで騙されているわけでしょ。この全世界が今大変なことになっているときに、神様はこのコロナを通して私たちが握るべき契約は何かというのを探さなくてはいけません。ただコロナを防止、こう気をつけるだけではなく、霊的に冷めてこの日本にどのようなムーブメント運動が起きれば偶像が崩れるのか、ミツパに集まるか、このような祈りをしなくてはいけません。それがハンナみたいなナジル人の祈りなんですね。あ、子供ね、もう産んで子供いるんだけど、子供もう一人産んでね、ナジル人を産みますみたいな、そういう祈りは通じるのでしょうか。そういう祈りではないでしょう。そういう話でもなかったんです。今この与えられた状況、与えられて神様の願われる方向に方向を変えるのです。神様が喜ばれるその願いを、志を出しているところに私たちが方向を変えていくんですね。それは何でしょうか。 まあ、4月まで、まあ、小学校もストップしてっていうふうに言っていましたけれども、学校が大事なんだよね。うちの教会である面で本当にこう子どもたちを、今インターネットとかとても発展しているから、ね、インターネットルームを作って子どもたちが集まれるようなそういう、ね、ウェブサイトを作ってメッセージを伝えなければいけません。そういうのをたくさん作って好奇心を持つようにして、こういう時に使わなくてはいけないんですね。そうすればこそレムナントたちが立ち上がるでしょうもん。そういうのが大事なんです。私たちが、ああコロナがあるから気をつけよう気をつけよう気をつけようだけだと、神様がコロナを与えた意味がちょっとなくなってしまうわけですね。神様がコロナを与えた理由を私たちが握って祈って、この日本に向けて、レムナントに向けて、この世の中に全て崩れていく人にこうどのような答え、どのような伝道をしていくのか、どのような癒しをしなきゃいけないか、皆さんそのようなものを私たちが祈りながら作っていかなくてはいけないんですね。皆さんそれが伝道というものでしょう。そういう考えだけ持っていても、神様は知恵を与えてくださいます。それを持ってずっとこう次第にこう福音を伝えられるように、出会えなかったとしてもいくらでもメッセージが伝えられるでしょう。今はカカオでも伝えられるし、映像でも伝えられるし、どうやってでも伝えられるわけですね。ミツパウンドをそうやって起こさなくてはいけません。こういう祝福を味わってください。神様はサムエルにエベネゼルの祝福を与えられました。神様は全て準備されました。神様が広げられました。神様が広げていきます。私たちが霊的に広げていかなくてはいけません。私職場も広げて、こう御言葉運動を広げていかなくてはいけません。伝道運動が広がっていかなくてはいけません。実践運動が広がっていかなくてはいけません。ずっと神様が備えられた人を持ってこう 広げていかなくてはいけません。そんな答えを受けなくてはいけません。最後サムエルが一番よくやった運動は何か。サムエルの年が年だったので、年老いて亡くなりますね。ですが私が死んで終わったら何も意味がないわけです。何も契約の箱を運んでミツパウンドを起こして全ての民が受け入れて帰ってくるしましたけれども、それは持続する弟子が必要だったわけでしょう。ですから神様は確実なダビデを王として立てますね。サムエルがダビデを王に立ててどういうふうに使うでしょうか。お前ね、王に立てね、安守して終わりですか。違います。ダビデにずっと現場を見せて、この現場のペリシテのためにいくらこう苦労して、この民が苦労してっていうのを実際的に見せて、契約の箱回復、御言葉回復、これをですねずっと植えたんですね。ダビデがその幼い頃のその約束が、神様の情念が私の情念として逃げられました。神様の御心が私の御心になりました。サムエルはダビデにそのくらいの弟子として立てたんですね。育てたんです。御言葉が私の胸情念になるように。ですからダビデは神の国の王国、王様として立てられるときに、ダビデはいつも神殿を建てよう。なぜでしょうか。契約の箱をこう迎える、こう入れる神殿、そういう弟子が建てられたんです、育てられたんです。レムナントたちがこれからこの麻布福音教会をうち私たちが大きく作ろうというふうに出てこなくてはいけません。レムナントたちはそれを植えなければいけません。まあそれでも高校の時まではまだ成長してないからついてきてうまくやるんです。大学生になったらもう自分の世界ですね。もう教会も何もありません。契約も何もありません。もう自分が世の中で生きていくというふうにあれ考えて生きて、一生懸命世の中で金を稼がなきゃいけないなんて思っていてっていうふうにいくんですよ。 皆さん大学程度になったら、自分が大学を生かそうというふうにレムナントが出てくるんだったら、そのレムナントは時代的なレムナントです。時代的なレムナントです。そういう子は大学に行って、そして職場に入ったら職場を生かすでしょう。時代的なレムナントですね。私たちがサムエルみたいに、そういうダビデ、そういう弟子を育てるんですね。このような弟子でなければ奨学金もあげる必要ないし、まあ、何もあげる必要はありませんね。正直な話、何をするためにあげるわけですか、ね、死ぬほど金を集めといて、ね、信仰生活をしないやつに奨学金をあげると、それは話にならないことでしょう。私たちは救済運動をしているのではありません。本当に弟子運動、弟子を立てる運動です。皆さん、このサムエルは自分が人生を生きてきて、その契約の予定をザーって見て、多くの考えをしたことでしょう。このような考えを幼いダビデに続けて会って、この話を自分がこの予定を来た話をするしかありませんでした。その幼いダビデが油を注がれた後にどうでしょうか。その言葉が胸に刺さりました。神殿を建てたら何でしょうか。神殿を建てると、何の神殿でしょうか。契約の箱を収める神殿、も取られないようですね。神殿を回復しよう、そのような弟子になりました。それは何でしょうか。レムナント運動と言います。サムエルの作品は何でしょうか。レムナント運動に成功した人です。わかるでしょうか。麻布福音教会に出てくるからレムナントじゃないんですよ。レムナントの訓練を受けるからレムナントでもないんですよ。本当のレムナントは契約を握ったレムナントです。そういうレムナントが立ち上がれば、皆さん、家を売ってでも手伝うべきですね。そういうレムナントが立ち上がったならば、命を懸けてでもうまくいけるように手伝わなくてはいけません。そうであってこそ、このような指導者がまた出てくるわけですから、自分の力でできないときには私たちが手伝わなくてはいけません。このようなレムナントが出てこなくてはいけません。いや、違うやつを手伝ったとしてもむしろ損ですから。わかるでしょうか。このようなレムナントを育てなくてはいけません。サムエルは本当に弟子を立てるのに成功した人です。こういうレムナント一人が出てくれば、時代がひっくり返るでしょう。大きなレムナント一人。サムエルは多くの人が、まあ、悔い改めて帰ってきて、神様の前に礼拝捧げて偶像を捨ててというような働きを起こしましたけれども、それは重要ではありませんでした。それよりもっと大事なことは、これから王になって、王になるこのレムナントサミットになって、霊的なサミットになって、本当に神殿を建てて、まあ、ダビデはそうでした。いつも王宮にいるよりも私は神殿を建てて、その、ね、門番でいる方が私は幸せだなと。どれだけサムエルにその思想、霊的な思想を受け取ったということでしょうか。このようなことを話したわけです。そしてダビデはそのように実行しましたね。それがレムナント運動の成功です。私たちが今日麻布福音教会でこのような作品が一つ作られなくてはいけません。このような働き人が一人立てなくてはいけません。時代を生かすレムナントが一人起き上がらなくてはいけません。そうあってこそ日本がひっくり返るというものです。皆さん、韓国で小さい方が一人立ち上がったんですよ。それだけでもですね、全世界が今大変でしょ。今すごいことが起きてるでしょ。ですが日本でこのようなレムナントが一人立ち上がったならば、だとしたら日本が全世界を動かす主導権を握るでしょうね。握ったらここで運動が起きて全世界に拡散されるでしょう。日本の方はどれだけ繊細で性格的で組織的で行政的で本当にこう、ね、遜色がないほど多くの作品が作れる人たちです。福 音を持って全世界にこのような影響を与えられる指導者が一人出てくるべきです。そうすれば終わりです。アザフ福音教会、他のことはできなくても構いません。このようなレムナント一人育てられるなら、アザフ福音教会は全世界の教会になります。このようになるんです。それが神様の作品です。神様はこのような作品を作るためにハンナが苦しんでいじめられてやられて、そしてもう死にそうになったとしても、神様の前でいつもこの情念を抱いて祈ったところ、ナジル人という秘密を悟って、そして神様はこのようなことを起こされました。さあ、レムナントたち、住職者たち、結論です。うちの教会、来年は30周年礼拝が捧げられます。来年が30周年です、ね、あのオリンピックも来年に伸びてとても良い感じですね。ね、7月23日にオリンピックをするそうですね。さあ、30周年はいつかというと8月27日です。8月27日が開拓、赤坂から開拓を始めて30年経つわけですね。来年、うちの教会の一番目の牧師先生は、レムナントを育てる牧師先生は、手元伝道師が牧師案書を受けますね。そして長老さん立てなければいけませんね。案書執事、監視さんも立てるべきです。今予備監視さんたちみんな準備されていますよね。さて、安守執事ですね。ちょっと神様の前に祈りながら立てる予定です。さあ、30周年の時です。この行事をするようになります。そして私たちが今年本当に500生徒を伝道するべきです。来年に向かって、そして RUTC 神殿建築、神様はどんでん返しをするでしょう。ですから最後まで祈りましょう。神様はこの周りの土地、この周りの土地を置いて祈って、本当に神様が建築をして、神様がこの30周年を建築して、神様の前で最高の栄光を捧げて、日本に本当に福音を伝えて次世代を育てる、その教会本当に祝福してくださいと、生徒が一緒に契約を握って祈ること、私たちがみんな疲れて大変でない中で神様を見上げて、神様がどのように働くかを見て、神様の時刻表の中でこの祝福が起きることを信じます。ですから今日この結論を握って、続けて私たちが祈って、この時代のサムエルのようなレムナントが起きるように祈るように、主の御名によって祝福します。お祈りします。神様、感謝します。一部礼拝を通してサムエルの契約の予定を見るようにさせてくださった神様に感謝を捧げます。愛するすべての生徒が現場の霊的な指導者として立てられる証人になるように祝福してください。麻布福音教会に30周年この礼拝に向かって RUTC の神殿も建築され、また牧師先生も長老さんも監視さん、安守執事さん、立てられる、そのような新しい力を与えてください。そして神様、私たちの祈りを通して、神様、無から有に作られる神様の再創造の力が教会に望まれるようにしてください。愛するすべての生徒の家庭産業にこの証拠を与えてください。神様が与えられる力を持って神様に栄光を捧げられるよう働いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。